日だまり。感染と小戦でワールドカップに参戦。祭りの後の虚脱感、ちょっと大げさですが、に襲われています。33日間にわたってブラジルで開催されたサッカーワールドカップの熱風は、ただでさえ暑い北京の夏をさらに暑くしました。サッカー音痴の筆者も中国人ファンの熱気、それに応える新聞各紙の別刷り特集、小魂たくましい便乗セールに煽られて、生まれて初めてサッカーの実況中継を本格的に見ました。優勝したドイツのメルケル首相は7月初めに訪中し、清華大学で講演した際に学生の質問に答えて、中国のファンの皆さんは大変ですね、朝4時ですものね、と話していましたが、テレビの実況中継は北京時間で午前0時と午前4時で、決勝戦は午前3時キックオフでしたから、観戦は睡魔との戦いでもありました。中国は2002年の日韓ワールドカップに出場して以来ずっと出ていません。中国版ツイッターウェイボーに、負けることが残念だというけれど出ていないのがもっと残念というのがありましたが、それでも北京の盛り場は大型テレビをしつらえた露天バーで、普段の倍もするビールを飲みながら夜明けまでフィーバーする若者であふれかえっていたそうです。24年前のイタリアワールドカップの際も筆者は北京にいましたが、その当時もファンは多く、急速に普及し始めていたテレビ観戦で盛り上がっていました。当時最高指導者の鄧小平氏が大のサッカーファンで、保養地河北省北戴河に大型テレビをトラックで運んだという噂話に興味を惹かれたのを覚えています。今回も中国は出場していませんでしたから、ファンはどこを応援するかと聞くと、アジアのチームですよ、日本と韓国、と答える人が想像以上に多いのに感激しました。ウェイボーに、政治とサッカーは分けるべきだ、日本を応援しないことが愛国ではないというのがありました。また頑張れ日本は日本語で何と言ったらいいの？という質問には、さまざまな日本語、あるいは日本語もどきのアンサーが飛び交っていました。頑張れの発音をカンパーレイと中国語の似た音で紹介したものもあり、頑張ってくださいを頑張っていえくださいと音訳したものもありで、微笑ましく思いました。ところでワールドカップ公式ボールは広東省深センさんでしたし、現地スタジアムや各国で販売されたユニフォームやストラップなどのワールドカップグッズも中国産が圧倒的に多かったようです。ブラジルではワールドカップ五輪施設に絡む公共事業に中国企業がどんどん進出しているようです。さてサッカー強化論も盛んです。各地のコミュニティにサッカーをできる施設を作るべきだ、ドイツが優勝したのは計画的に選手を育成してきたからだと新聞の社説で論じていましたし、ウェイシンには日本に見習えという嬉しい声もありました。決勝戦翌日の朝刊に南湾鎮社というのがありました。筆者にとっても延長戦後半8分のドイツの劇的なシュートも見ましたし、サッカー王国ブラジルの1対7の惨敗も脳裏に焼き付いています。